ラジオ寺子屋今週のピックアップ講座。今週のピックアップ講座は先週に引き続き富田さんの暦と養生から立夏をお届けしています。今年の立夏は5月5日16時31分ということで、暦の上ではもう夏がそろそろ始まるんですね。講座の中でもお話しされているんですけれども、私たちが春だねとか夏だねって言って語る季節感と暦の上での季節にはちょっとギャップがありますよね。なんといっても一番暑い盛りの8月初旬にはもう秋なんですからね。暦の上での季節感に自分の意識のチューニングを合わせているとどんないいことがあるのか、この講座の中では折々に語られていくことなんですけれども、夏バテしちゃうくらい暑い時期になってから夏の体を何とかしようとしても遅いということを昔の人たちはちゃんと知っていて準備をしていたんですよね。夏の体を準備するポイントは血液ケアだそうですよ。血液サラサラなんてね、お茶とかね、そんな宣伝文句はたまに耳にするんですけど、あんまり日頃から血液のクオリティに私気を使ってるのっていう人はお見かけしないですからね。今回もためになるお話がたくさん聞けると思いますので、どうぞお楽しみください。改めまして、ラジオ寺子屋シーズン2をお聞きの皆様、こんにちは。先日北神戸の山から帰ってきたばかりのリリです。ちょっとお恥ずかしながら全身筋肉痛で、座る時とか立つ時とかこうよっこらしょっと連発してみんなに笑われてるんですけれども、山で何をしていたかというと、こちらのねラジオ寺子屋講師でもいらっしゃる松木忠さんがかれこれ20年近くやっていらっしゃるというウルフキャンプに参加してきました。いろんなね噂は聞いていたんですけれども、もう本当に想像をはるかに超える素晴らしいというか過酷なというかすごい体験でした。さらっと、ご説明しますと、こう参加者がですねみんな狼になるんですけれども、その狼という動物は小さな群れを作って生活をしているそうで、移動も狩りもねその群れで力を合わせて暮らしています。動物には珍しく仲間同士で遊んだりもするし、仲間が死んだりした時にはこう喪に服すような行動も取るということが知られているそうで、かなり知性とか感性の高い種族と言えるそうなのですが、私たちウルフキャンプの参加者はそんな狼になりきって1泊2日を過ごします。その中では本当にリアルにですねご飯をかけた狩りもしますし、一匹も何も狩れなかったらその日ご飯がないっていうね、かなり時々のゲームというかですねアクティビティなんですけれども、そんなアクティビティをしながらチームワークと群れへの信頼を育む様々な時間を共有していきます。先日はね新月の本当に数日後だったので、真っ暗な山の中でチーム対決のバトルなどもしたんですけれども、本当にねこう近くに忍び寄ってくるその黒い、それさえも見えないんですけど、その気配が敵なのか味方なのかもわからないくらいに真っ暗なんですよ。ほんと怖かったですね。いつどこからこう襲われるかっていうのが、そしてそれが味方なのか敵なのかどうしたらいいんだろうみたいな、そんなね身の毛のよだつこう恐ろしさっていうのがねあったりもしたんですけれども、ちょっとしたこう崖とかもある真っ暗闇のブッシュの中で本気の取っ組み合いをするもんですから、私も実は固めのコンタクトをねこうなくしてしまったりすりむいたりしながらもう必死でした。下山する時とか仲間に支えてもらいながらね、固め見えなかったんで下山したりもしましたけれども、本当に日常生活の中でこう細胞レベルで怖い、やばい、まずいなんてことをね感じる瞬間ってそうそうないですからね。そんなことがいろいろ盛り込まれていて、 でもそういうアクティビティだけではなくて、そのみんなのさまざまなこう個性とか違いとか、そういったものをこ うまく生かして協力しなければ乗り越えられない課題が次々に与えられてくる中で、そのみんなの中にさまざまに湧いてくる感情とか、まあ、思考とか、そのふわっとこう言葉にならない感覚とか、そういったものも本当に丁寧に拾い上げていただく時間を作ってくれるので、もう本当一人一人の中にこう自分のエッジっていうんですかね、あの境界線、今までのこう自分だったらこうだったけど本当はこうなりたいんだけどなかなかそこを超えるの難しいっていうような、そのエッジを超えるようなさまざまな気づきが起こったりして、本当ね、あのちょっとしたミラクルもいろいろ起こったりしましたね。あの初めましての人がほとんどだったこの参加者なんですけれども、帰る時にはみんながこう言いようのない深い絆とか、そのお互いに対する、ね、存在に対する感謝を本当に心いっぱい感じて、私もね胸がいっぱいになりましたけれども、またねそのいろんなあの気づきのシェアなどは寺子屋ブログの方にもレポートを上げていきたいと思っていますが、まあ、何せ体験が濃密すぎてですね、こうゆっくり時間かけながらあのレポートをさせていただきたいと思います。そんなね人生の新しい扉というか、感覚の新しいステージへ後押しされてしまうような、そんなワークをいろんな形で提供してくださっている松木さんを、このゴールデンウィークは鎌倉逗子葉山にも再びお迎えして、5月4日は神話語りのトークライブ、こちら私もインディアンフルートで参加させていただきますけれども、5月6日は火のワーク、ただただ火を起こすというワークでは当然ないということでですね、楽しみにしていてください。5月12日は、見えるものと見えないものをつなぐ近未来型教育というタイトルをつけていますけれども、これまたすごい伝説を作り続けていらっしゃる松本秀樹さんというスペシャルゲストをお呼びして、松木さんとのコラボ講演会を開催します。濃いですね。お話とかそのワークの内容も相当に面白いんですけども、多分ですねこの松木さんにしても松本さんにしても、実際にこうお会いするだけで何か大きなものをいただいたなと感じるような、そんな存在感の持ち主なんですよね。ね、私の周りには、まあ、そういう特別なオーラを放っている人たちがこうわさわさとこう集まってくるので、ちょっと面白嬉しい人生だななんて思っていますけれども、でもねそんなスペシャルな方々との出会いっていうものを本当にたくさんの方々につないでいけたらいいなと思って、これからもいろいろな企画を仕掛けていきたいと思っています。さて今日はですね、こんなタイミングなので最後に先ほどご紹介したウルフキャンプのオープニングで松木さんがレクチャーしてくださった狼の話の一部を約10分ほどですけれどもお届けしながら終わりにしたいと思います。ではゴールデンウィーク、そして第2週目、さまざまな企画をご用意しておりますので、お近くの方もそうでない方も湘南エリアに遊びに来ていただけたらと思います。次回もお楽しみに。
いよいよじゃあですね、今からこのウルフキャンプって何やねんっていうことやったり、まあ、狼そのものってみんなどうなんかな、馴染みがあるのかな。動物園でまず狼を見たことあるっていう人いるの？あ、それはいる？うんうんうん。あの、天王寺動物園は比較的実は狼たくさんいる動物園やね。うん。あの、神戸の王子動物園は一頭だけいたかな。しょぼーいの。見たことある？一頭だけですごい寂しそうな。うん。でも、実際に野生の狼を見たら、動物園にいる感じとは全然違うと思う。もう何年前になるか分からへんけど、俺とさっきのあの、この、なんていうかな、小坂みたいなおじさんいたでしょ？あの、はじめちゃん。ね。一緒に、あの、野生の狼を、 会いに行ったことがあります。でそれは、まあ、後からちょっと見てもらったんですけど、このジムっていうジムさんっていうこのすごい有名なこの狼の、写真家です。ナショナルジオグラフィックとかに実は彼の写真、この写真特に有名な写真で、半分こう木から芽が出てる狼のこの写真がすごく有名なんやけども、まあ、彼がこのフィールドワークしてるこれにこの森の中に実際の野生の狼を探しに会いに行ったことがあります。初めてその狼と会った時の感じっていうのはなかなか忘れられなくて、実はどういうことかというと、俺自身はあの多くの時間はアメリカのサウスダコダ州っていう、ちょうどアメリカのど真ん中の一番北側に位置するその平原にいます。で、オオカミに会いに行くために隣のミネソタ州まで、ミネソタ州でね、実はこの写真集のオオカミたちを、でそこまで行ってオオカミに会いに行こうと思うって、インディアンの、インディアンとの暮らしが長いもんで、インディアンの、まあ、僕のお兄ちゃんに当たる人に言ったら、まず無理やってたね。っていうのは彼らも会ったことがないです。そこで生まれ育ったけど、会ったことや野生の狼には見たことがない。だから多分 90% 以上無理やろって。まあそれでもよかったら一回、その隣の湖の、すごく湖が多いのね、ミネソタ州って。一州に大体何個湖を歩くしてる？ミネソタ州。あんまり多分行くことない州かもしれない。実はミネソタ州って1万個あるの。一州に1万個にあの湖が。
水たまりも入れてとかじゃなくて。
違う。ちゃんとした湖。名前が全部ついてる。だから湖があって森、湖があって森みたいな。そういうところの、いわゆるその本当に野生的な森の中に、今なお狼が残ってます。で、実際行ってみたら、4日間の旅をしたんやけど、結局、3日間はやることができなくて、4日目やっぱり無理やったなって言って、まあ、最後ハイウェイを、まあ、ハイウェイって言ってもあの日本の高速道路みたいに高架になってないよね。普通の道はほとんどハイウェイです。ハイウェイを走ってるとちょうど目の前に一頭の狼が出てきたの、ね、でもちろん止めて、でみんな写真を撮ろうと思ってカメラを持って外に出たの。でおおよそどんな感じの態度を取るかなと思ったら、野生の狼やからシュッと逃げるん違うかなと思った。だけどこれはもう想像に反して何をしたかというと、近づいていったらこうやってオオカミは目を離さない。この目に出会ったことがあるのね。それはかつて自分が初めてアメリカのインディアン協力に入った時に、ロイ・サークル・ベアというメディスマンに初めて会った、シャーマンのおじいちゃんになった時に、彼が初めて会った時に目を合わせた時の目がこの目だったのね。要は人の目の中から相手の心の中までをずっと見るような、そういう眼差しやったことを覚えてるね。そしてしばらく、そう、何秒目があったのか分からへんけど、目があったとゆっくりと森の中に消えてた。で明らかに狼と、例えばそうな、シェパードやとか、おそらくハスキー犬と近いに違うかなってみんな思ってるかもしれんけど、実は全然違う種ね。ハスキーも、それからシェパードも、全然 DNA 的には全然違います。一番近いのは、柴犬です。日本の。二番目がチャウチャウ。思わずしてしまいそうやろ。チャウチャウ。三番目が秋田犬らしい。DNA 的に近いのは、うん、ね、全然違うの。だからシェパードともハスキーとも、うん、で、まあ、明らかに違うのは首が太いということ。なぜかというと、野生の動物やから肉を引きちぎらなあかん。ものすごく首太い、ね、それから歩いてる姿が静か。もう明らかに、いわゆる犬の歩いてる感じじゃない、爪が出てるみたい。まあ、これが、うん、初めての野生の狼に出会った時の感じだったかもしれない。で今回は、自分と群れを信じて生きるある狼の小さな冒険物語というコンセプトで、できた、プログラムです。 で、実はこのキャンプの始まりっていうのが実はあるね。でこれはもともとは自分が今から20年近く前にビジョンクエストという自分がなぜ生まれてきたのか、自分の魂の目的を知るためのビジョンクエストという儀式をした時のビジョン、ドリームの中に現れたのがこれです。それは、どんな意味だったかというと、雪原の中を一頭の狼が駆けていくのね。こんな感じ、まさにこれはさっきのジムさんの写真やけど、雪原の中を一頭の狼が駆けていくね。で、まあもちろん夢で見てんねんけど、これが自分っていうことを分かってる。そしてこれは群れのリーダーの狼、これをアルファウルフと言います。アルファウルフで、そう、このアルファウルフはしばらく雪原の中を駆けていくねんけども、もう少しするともう一頭の狼が、これはアルファメスやっていうことが分かるけど、狼の群れの中では実はアルファオスとアルファメスのこのつがいだけが交尾します。それ以外の群れの仲間は誰一人として交尾はしないし、リーダーはアルファオスとアルファメスやねんか、このつがいやねん。でそのメスの狼が後ろから少し遅れてかけてくんねんけど、少し若いのか経験が少ないのか分からへんけど、雪原に足を取られねんから、なかなか上手に雪原を走れないねん。時々こうやってボソボソってこうなりながら、でそのことをすごくこう気遣いながら、アルファオスがこうやってこう振り返りながら自分にちゃんと追いついてくるのを待って、でも行ってしまわないで、そして半分待ちながら一緒にこう走っていくわけ。しばらくするとだんだん何回かこの失敗を繰り返している中で、アルファメスが、だんだん上手に雪の中を走れるようになってきて、そのうち2頭がそうこんな感じで並んで走り出すのね。しばらくこうやって走り出すの。そうすると今度雪原やったところが一気に 色づいて、割とモノトーンに近かった世界が一気に色づいていって、そこが新緑の森になんねんか。で森の中を2頭が駆けていくね。そうするとしばらくすると森の中からたくさんの狼たちが、それからその後ろにたくさんの他の動物たちが出てくるねんか。ちっちゃい動物から大きい動物まで、で口々にみんなが言ってることがあんねん。それはラコタインディアンの平原のインディアンの言葉で、ちゃんてわしてちゃんてわしてって、ちゃんてわしてちゃんてわしてちゃんてっていうのは心のことね、もしくはこう感情とかフィーリングのことに関わして、いい感じ、すごく幸せな感じとか、すごくこうなんていうかな、グッドフィーリングだっていうことを言いながら森の中からたくさんのやつがこう出てくるみたいな、それが自分にとってのすごい強烈な夢だったわけ。いやそれをなんか形にしようと思ってできたのが実はウルフキャンプやんか。最初は、リトルウルフキャンプって子供のためのキャンプで、これは、大阪の童話地区を抱えている地域の子どもたちの実は自己肯定感を育むためのキャンプとしてスタートしました。それから全国にいろいろ飛び火して、いくつかのリトルウルフキャンプやビーウルフキャンプという大人のキャンプがだんだんねなされるようになってきました。今からみんなは狼になるのよね。そう、狼ごっこを単にして、単にゲームをしながら楽しむというよりは、まさに俺の見たビジョンの中に、まあ言うたら夢の中にみんなが参加していくようなもんかな。で、俺は儀式もするけど、儀式っていうのは実はみんなそれは物語、神話を形にしてそこに参加するように、参加できるようにしたものが儀式やねんか。だとしたら、ある意味今からはある種儀式の中にみんなが取り込まれていくような多分ことやと思うね。そしてその儀式の中で何をするかというと、みんなはこれから冒険をするのか。冒険をするということはどういうことかというと、線を越えるということやねんか。セレモニーですごく大事なことは、今までの自分の世界から新しい世界、広がる世界へ移行するということやねん。これもセレモニーであれば必ずあることやねんか。今までの自分が死ぬということかもしれない。だからセレモニーのことを小さな死と呼ぶ人がたくさん。だから死んでいただきます。 っていうことやな、多分な、辞令が来てんな、先輩からな。この神で行ってこいっつって。死んでこいっちゅうことやな。で、その死ぬということがどういうことなのか、今までの自分を全部否定しろっていうことではないねんか。自分のある、すごく大事な部分が何か変化をするっていうことやと思うんだけど、ちょっとその辺あたりをまず今からお話していこうかなと思ってます。そう。まあ、冒険ということがどういうことなのかということと、それから狼がそもそもどういう動物なのかということと、両方お話したいなと思うね。で、狼は、これからそう、我々が頼りにしたいのは、